はい、というわけで1ヶ月ぶりの登場でございます。グレートギデイでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お前の方が心配だっていう声がたくさん聞こえてきますが、早いもんでね、もう1月も終わりでね、2月でございますよ。雪降ったりいろいろ大変でございますけどもね、どんな1月だったかというと、相変わらずでした。相変わらず一言で済ますんじゃないよという話でございますが、ちょっとね、2024年どんなスタートになって、ここまで来たかなんていうのね、ちょっとだけね、お話ししたいと思いますんで、今回もね、30分お付き合い願えればと思います。というわけで、お聞きください。グレートギデイのお笑い音楽館でございます。スタート。はい、改めましてグレートギデイでございます。ね、よろしくお願いいたしますということで、ね、1月はなんとですね、浅草の東洋館、お正月公演に出させていただきましてね、なるべく後輩に会わないように、なぜかというとね、お年玉取られちゃうんでね、そういるんですよ、そういうね、あの先輩芸人とかね、師匠連中が、ね、なるべくそういう後輩がいるところには行かないというね、わかりますよ。だって人数多いんだもん。いっぱいいるからね。大変ですよ。1000円ずつだとしても。ね。そういうのがいる。ありましたけど。まあね、1月、やっぱりね、華やかなんでございますよ。1月公演のね、あと浅草ということで、いろいろやらせていただきましたけどもね。変な癖がつきましてね。自分の、なんていうんですかね、出囃子が鳴ると、舞台に出て行きたくなくなるというね、そういうわけでわからない病気が出ましてね、自分の出囃子がガッてなると、袖でね、行きたくないってごねるという、で後輩連中に何をふざけたこと言ってんですかって怒られながらね、舞台に突き飛ばされるという、ね、そういう感じのだらしない先輩でございましたけど。いや、でもね、音楽のね、やる、まあ、うちにもボーイズという、とこなんでございますけども、新しい人が結構入ってきましてね、杉原哲さんとかね、哲 100% のボーカルだった方ですけど、ギターボーカルね、すごい、いい歌を歌ってくれるんですよ。あとはね、夫婦ユニットのね、ミニッツさんなんていう方もね、とにかく明るくてね、お客さんも喜ばしてくれるなんていうね、そういう方々がね、入ってきまして、ボーイズもね、やっぱちょっとね、新しい風をこう入れないとね、ずっとお師匠さんたちに頑張っていただいたんですけども、さすがにご高齢なんでね、ご高齢で鳥ができないとか、そういうことをただこねられちゃうと困っちゃうんでね、新しい人が入ってきてくれるのがまたありがたいんでございますけども、奇数月のね、下関が、ボーイズバラエティの気持ちなんでございますが、21日から10日間ですね、奇数月の。ぜひね、皆さん、足を運んでいただけると、芸人一同小躍りして喜びますので、一つよろしくお願いいたしますと。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道は、ここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めまして、グレートギデイでございます。よろしくお願いいたします。ねえ、2024年2月でございますが、ね、ちょっと大変だったんですよ。いろいろね、1月とかね、まあ12月からもそうなんですけども、ちょっとね、お師匠連中の中でいろいろ不幸がありまして、お亡くなりになっちゃってね、まあ、どうするんでしょう、この先みたいのが、あったんでね、 ボーイズバラエティもね、ちょっとね、どうしようどうしようなんていうね、そういう会議があったりとかしたんですけども、まあそういう感じでね、新しい方がこう、何か入って、だって一番新しく入ってくれたのがね、タブレット純くんというね、そう、マヒナスターズのボーカルですよ。そう、その方が入ってくれてね、いろいろこう、ギター漫談っていうのをやってくれてるんですけども、ちょっとだけ面白いネタがあってね、ね、ボーイズバラエティ協会、ボーイズっていうのにね、女の人が出てるじゃないか、なんて、ね、師匠に言ったら、ね、師匠が、バカ野郎、あれ、もっと昔男だぞ、みたいな、そういうネタがあってね、それをお客さんがどうって笑ってくれるんですけども、その後にタブレット純くんが出てくれて、あの人はどっちなんだろう、みたいな、そういうのがな、流れになってね、ちょっと面白かったりはするんですけども。やっぱね、すごいですね。まあ、マヒナスターズのボーカルということもあるんでしょうけども。まあね、ご本人の魅力もそうですけども。すごいんでしょ？お客様、マダム系のね、今まであんまりその浅草の東洋館に馴染みのないようなね、お客様がいっぱい来てくれるんですよ。で、来てくれるのはいいんですけどもね、タブレットくんが出て終わるとみんな帰っちゃうんですよ。これがね、これが困ったもんでね。だからその漫才、うちはまあボーイズですけどもね、漫才協会で言うと、そこナイツとかね、うん、あと U 字工事とかね、あの辺が出ちゃうと、お客さんがみんなこう帰っちゃうっつってね、一時大変だったっていうことがあるんですけども。でもね、それをね、聞くとね、うちの師匠ね、ビートたけしさんに自慢されたことがあって、昔のね、その松竹演芸場っていうところで、大体鳥、ね、最後の出番は、落語のお師匠さんがやるんですけども、やっぱり2ビートがこう、ね、一番売れてる頃に、演芸場出ると、やっぱ2ビートが終わるとみんな帰っちゃうんですって。と最後、ね、そこまだ落語のお師匠さんが残ってるのにお客さん誰もいなくなっちゃうから、うん、しょうがないんでね、もう、なんだろう、演芸場としては、しょうがないけども、2ビート。まあ、要は、色物でございますよ。で、まあ、色物については、ね、後で、また説明しますけども。ね、それで2ビートが鳥を取った。だから、まあ、俺ら、お前は漫才で、鳥取ったのは、まあ、俺らが最初なんだぞ、っていうのね、よく、自慢されてね、嘘だとか思ってたんだけど、あれは本当ですね。そう、やっぱすごいなと思ってね。で、ね、色物って何でかというと、演芸場でね、やっぱそのランク、があるわけですよ。まあ一番偉いのは落語家さん。で落語さんはね、名札ね、切り出てきた名札がね、全部黒で書いてあるんですけどもね。そこで漫才とか奇術とか、モノマネとかね、そういう方々になるとそれがね、赤い字で書かれるんですね。落語と違うっていう、ね、でそれで色物っていう、よく言われるんですけども。だからね、そういうもので、そう、鳥が取れるってやっぱすごいな。で初めて僕も、去年のね、まあ、11月の公演ぐらいから、こう、ギダイさんそろそろ鳥どうですかって言われて、やっぱりその鳥っていうとね、主任扱いですからね、その時にお客さんがいないと、それはもう恥なわけですよ。結局お客さんは呼べないっていうか、うん、その鳥の芸人さんを見に来てくれる人がいないっていうことじゃないです。これはちょっとね、まあドキドキしたんですけども、まあ、こうか不こうかね、結構お客さんみんな残っててくれて、最後鳥まで、見てくれたんでね、ちょっとは、まあ、格好がついてよかったなと思うんですけども、あんまり嬉しくてね、うちの師匠に、すいません。とうとう、東洋館で鳥を取ることになりましたって言ったら、そうか、うん。よっぽど人がいねえんだな、っていうこと言われて、その通りですって言っときましたけど、ね、他にも鳥を取れる人がいなくなっちゃったっていうね、そういうこと。でも、まあね、さっきも言いましたけど、結構、まあ、代替わりじゃないですけどもね、徐々にこう、新しい人が入っていって、新しいネタを、やるのと、もう今年はね、ちょっとまあいろいろと、去年ね、その幹部の方からだといろいろお話をしてね、こういうことをやりたいっていうのを、聞いてくれるようになりましてね。せっかくね、ギターを持ってやってる人が何人もいるんでね、その人たちだけでちょっとバンドを組んで、スペシャル公演でね、そういうのやってみようっていうのがありましてね。うん、それはちょっと、ね、まあ悔しいんですよ、実は。落語家さんたちのね、バンドがあるんですよ。ニューオイランズっていうね、ジャズをやってるバンドがあってね、 うん、じゃあ落語家さんがそういうのやってんのに、ね、本家のそういうバンドをやる、ね、お供のをやってる人たちが、そういうのやらないっていうのは、ね、もったいないんだよね。うん、なんかこう、そのボーイズバラエティのメンバーでね、いろいろこう、ちょっとできないかな、つってね、画策してますんで、今年はね、ちょっとそのスペシャルバージョンですね、スペシャル寄せをね、何回かできればいいなっていうのがね、あるんですけども、その時もね、まだ一つちょっとね、お知らせをいたしますんで、ね、見に来ていただければと思っておりますが、でね、2024年はグレートギデーがどうなんだっていうことがありましてね、まあ前回ちょこっと喋ったんですけども、音楽をね、いろいろとこうやっていきたいっていうのがあって、まあせっかくこうね、音楽とお笑いをやってるんだから、まあなんかこう新しいことができないかなって言って、まあ昔のコミックバンドとは違う、こうね、面白い音楽で、笑わすことをできないかなと思ったら、それをすっかりね、もうマキタスポーツにやられてしまいましてね。やっぱあの人は才能あるなと思ってたんですけど、ね、作詞作曲モノマネ。ね、例えば、サンボマスターがこの歌を歌ったらどうなんだね。お風呂っていう歌を、サンボマスターが歌ったらこうなるみたいなね。もう本当にその、なんていうんですか、あ、こう歌いそうだね、こう言ってメロディーとか詞とか、リズムをね、こうその真似していくっていうね。うん、そういうのをちょっとやられてしまったんで、ね、もしかするとあれが、自分でやりたかったことかなとかね、思いながら、聞いてたりはするんですけどもね。もうちょっとね、新ジャンルをいろいろ、まあ考えているんでね、ちょっとその辺もね、楽しみにしていただければと思うんですけども。でもね、一回ね、冷静にこの、なんて言うんでしょう、うちの師匠ね、ビートたけしさんにその、なぜコミックバンドの数が減ったかっていう、昔はね、すごかったらしいんですよ。東京都内で、東京だけでね、50組ぐらい、コミックバンドがあった。まあね、それはまあ、唯一はそのキャバレーっていうのがあって、うん、だから結局そこでね、営業があったわけですよ。うん、もう掛け持ちでね、うん、1ヶ月30日しかないのに、月に営業が50本あったなんてね、そういう話を、聞くわけなんですけども、まずはその、まあ、キャバレーがなくなったっていうのもそうなんですけども、そのね、音楽家じゃなくて、その面白い、まあ芸人さんがやるコミックバンドっていうのは、やっぱりその、替え歌が主だったりとかね、うん、そういうふうにする、そうなるんですけども、やっぱ替え歌をやるっていうことは、お手本で、ね、その最初にね、ちゃんとした歌をやらなきゃいけないわけですよ。その方がわかりやすいですからね。こういう歌を、歌詞をこういうふうに書いて歌うと面白いっていうのを、やるのが、コミックバンドで替え歌なんですけども、今の時代にそれはそぐわないんですよね。なぜかというと、その、ちゃんとした元歌をやってる時にはもうお客さんを笑わすことはできないわけですから、うん、そこはちゃんと歌って、オチの替え歌を聴かせるためにはね、うん、その元歌をちゃんとやらなきゃいけない。で、その時にはもう、お客さんを笑わすことはできないから、そこの時間がもったいないんですって。そうすると今はやっぱりね、下手すりゃ1分とかじゃない、レッドカーペットとか流行った時はそうですけども。うん、やっぱりね、そういうのでね、時代にそぐってない、そぐわないんだよな、コミックバンドはっていうのを、うん、とのがね、冷静に判断されてて。ああ、なるほどな。だからこれはやっぱりその、なんていうんですかね、元歌じゃなくて、その最初から、その面白い要素が入ってて、もう歌い出したら、お客さんが笑うっていうね。うん、そういうなんか新しいこうシステムを、考えないとねっていうのを言われたんですけども、今ね、一番僕好きなのは、これもね、もともとはね、南州太郎さんで、お邪魔しますっていうね、有名な方がいらっしゃるんですけども、この方がやってたネタをちょっとね、今、当初じゃないですけども、そういうのやらせていただいてるんですけど、ちゃんとイントロを弾くんですよね。ちゃんとイントロを弾いて歌わないというね。うん、そういう、そういうネタをね、これまあ、実際にこうギターがないとね、どこまでね、あれかなっていうのはわかるんですよ。例えばね、シクラメンの香りなんて、タンタンタンティン、タタタタタン、 タンタンタンタンタタタタタタン、まあいい歌とかね、そういうのでね、すかすっていう、そういうネタがね、結構あるんですけどもね、これはね、やっぱね、まあ、ある意味言うと、わかりやすいっていうかね、お客さんも、なんだ、歌わないのかよって、そういうツッコミができるわけですよ。石狩挽歌とかやってもね、あと酒と涙と男と女をやってもね、イントロはちゃんと弾くんだけど、忘れた、みたいな、そういうのをやってお客さん喜ぶんで。でもこれはびっくりしたね。そんな歌ばっかりやってたら、ちゃんと歌ってよとか、おばさんに突っ込まれました、お客さんに。ちゃんと歌ったんですけどね、そしたら今度つまんないって言われてね、どうしたらいいんだよ、みたいな。ちょっと軽いノイローゼになりましたけど。まあいろんなお客さんがいてね、楽しんでございますけど、やっぱりね、嬉しいです。コロナがね、まあこう緩くなってね、5類だなんだって言われて、お客さんの数がね、まあまだそのコロナ前とまではいかないですけども、結構ね、お客様の数が戻ってきてくれて、うん、だって一番ひどい時にはね、キャパ200人のとこにお客さん3人ですからね、出ていく芸人の方が緊張しました、あれはね。そう、そういうのが随分続いてね、もう嫌になっちゃうよっていう感じだったんですけども、戻ってきてくれてね。うん、やっぱ実際にそのネタをお客さんの前でやって、リアクションがそれで返ってくるっていうのはね、まあ芸人冥利に尽きるわけですけども、それでまあこうね、ターボじゃないですけども、相乗効果でね、お互いにこう、どんどん盛り上がっていくっていうのがあって、そこが一番、うん、なんていうんですかね、芸人にとっちゃ嬉しいところなんですけども。だからね、あれですよ、そのコロナが一番その流行った頃に、ね、新しい笑いとして、なんですか、リモートのお笑いライブっていうのが結構、あれなんですよ、流行ったって言っていいでしょうね。あの頃はね、この、なんだろう、今までの笑いに変わる、新しい笑いのスタイルかもしれないとか言ってね、だってうちからできるんですね。まあ、最初はね、なんか劇場に集まってね、そこからリモート配信でとかやってたんですけども、しまいにはうちから、じゃあこの時間に、繋いで、ここからここまで、15分なりなんなり、このちょっとお笑いやってくださいっていうのはいいんですけど、リアクションがないわけですよね。そのお客さんの見て、まあ、見てくれてるんですよ。カウンターにはね、何十人、百何十人ってそう出てるから、そんだけの人数が見てくれてることは確実なんですけども、その見てる人から何もこの、何ですかね、リターンがないわけですよ。あははも、うふも、ゲラゲラも。するとどうなるかっていうと、15分ずっと滑ってる感じになる、自分がね。わかんない。本当に滑ってるかどうかわからないけど。15分ね、なんかこう自分で言ってもね、そのお客様のリアクションがないっていうのに、あんなに心が折れるとは思いませんでしたね。うん。だから俺も2回か3回ぐらいやりましたけど、それ以降はもうちょっとお断りしましたね。リモートの、お笑いライブはね。もう、あれはびっくりする。あんなことが起きるんだなっていうかね、自分のその心の中にね。うん。やっててこんなに辛いことねえなっていうのがあって。そう。でね、またね、そうなるとね、今度ね、間がわかんなくなっちゃうんですよ。落ちを言った後に笑い声がないからね。うん。で、そうするとどうするかっていうと、間が怖いから、どんどんそのテンポが速くなってって、ただの早口のおじさんになっちゃったりとかしてて。そう、それで、これで、そのね、笑いが取れてるのかどうかもわかんないわけでしょ。これは結構ね、きついなと思ったら、今度ね、そのコロナがある程度明けて、ちゃんとお客さんを入れてライブができるようになったんですけども、今度はそこでまた間が分かんなくなるんですよね。笑い待ちできなくなっちゃって。うん。で、なんか落ち言った後にすぐ次のネタに入って、結局お客さんが笑って、その笑いで、次の振りが聞こえないとかね。うん。こういう弊害はあんだな、みたいなね。改めて、この芸歴にしてそれに改めて気づかされるというね、びっくりな体験をしましたけども。今はもうね、お客さんがだって普通に入ってくれて、来てるんでね。まあ、昔の、その感覚っていうのはなかなかこうね、思い出してきて、なんて言うんですよ。ちゃんと笑い持ちもできるし、そこで笑ってくれたらそこにもう一回被せたりとか、ある程度こうやってね、コントロールができるようになったんで、まあ、今のところはね、大きな事故もなく、大きな事故もなくっていうか、事故は嫌ですけどね、いくつになっても嫌ですよ、事故は。 本当にこんなはずじゃなかったのになんて思いながらね、ネタやるのは本当におっかないんですけども。まあそのこともなくね、浅草東洋館の、舞台を務めておりますけどもね、一つね、本当によろしくお願いいたします。奇数月21日から10日間、グレートギデーがね、あ、だから、そう、びっくりするのはね、まあ外に看板が出るんですけどね、あ、グレートギデーが出てるぞ、なんてね、後ろに俺がいるのに知らないで、そういうことを看板見ながら言ってるカップルとかいますからね、まさかそこでいますよ、って言えないんでね。そーっと隠れるように、あの劇場の中に入っていきますけどね。まあそんなんでね、まあ芸事、まあこれもね、まあ弟子になって40年経って初めてうちの師匠に褒められたことでございます。ねえ、お前の年でやってね、客前でネタやってお金もらってんの偉いなって言われて、トースペーカー祭でね、特別賞いただいた身でございますから。この、何ですかね、客前での芸事を大事にしていこうかなというのはまだまだ思ってるんですけどもね、一つね、そちらもね、よろしくお願いいたします。あとね、もう一つ今年はね、もう一本の柱って考えてたのは、まあ、音楽活動なんですけど、まあ、こっちはね、あんまりこう、笑いのないね、真面目な、音楽をちょっとね、久々にやったんですよ。というのもね、夏木礼さんというね、ロスインディオスというバンドで、こうボーカルを、女性ボーカルをやられた方なんですけども、まあ、もともとはね、演歌かな、を歌われてて、でもね、お好きなの、自分でお好きなのは、やっぱね、ポップスとかね、そういう昭和歌謡とかがすごい好きっていうんでね、一回ね、だから去年の11月かな、社長さんにお世話になってる、岩下の新生姜、ね、新生姜の新生姜ミュージアムっていうのが栃木にあるんですけども、そこで、ね、夏木礼昭和歌謡を歌うっていうライブをやったんですけども、その時にね、ドラムを頼んだのがね、ザ・グッバイの、よっちゃんとのとこのね、ザ・グッバイの江藤さんを頼んだんですよ。まあ、ちょっとした知り合いだったもんですから。そうしたらね、江藤さんがね、こう終わった後に、打ち上げかなんかでね、ちょっとこのままね、これを終わらすのもったいないから、しばらくこの形で続けませんかっていうのを言ってくれて、でもね、まあその時ちょっと急遽集めたバンドのメンバーだったんで、そういうわけにもいかないんで、江藤さんがね、いろいろ声をかけてくれて、メンバーを集めてくれたんでね、そのメンバーと共に、この間ちょっとね、ライブをやってきたんですけど、ね、まあ、ちょっとね、すごいメンバーなんですよ。ね、ベースがね、斉藤誠さんでね、キーボードがね、まめこさん。ね。で、ギターがね、ゴンガーしほさん。で、ドラムが江藤さんじゃん。で、ギターが俺で、ボーカルがなっちゃんというね、まあ、フェアリームーン。レイ&フェアリームーンっていうね、名前になったんですけどね。フェアリー、どこに妖精がいるんだろうっていうね、あんまりそこね、突っ込まないでほしいんですけど。ね、四つ屋のサウンドクリーク、ドッポって。まあ、ここもね、たまたまなんですけどもね、ちょっと縁深い、ライブハウスでね、そこのオーナーの方のことしてたんでね、ちょっとやらせていただけますかって言ってね、やんだら、まあ、たまたま、2月の3日、節分の日なんですけどもね、この日が空いてまして、じゃあそこでちょっと、なっちゃんのバンドをデビューしようということ。まあ、すごかったです。キャパ50ぐらいだったのかな、うん、お客さんマックスで入って、もうパンパンで入っていただいてね、うん、でもこれ本当にありがたい。まあまあ、もう一重にもなっちゃんのね、夏木礼さんのお力なんでございますけども。すごいんですね、ファンの数がやっぱりね、いっぱいいるんだなっていうのはね、思ったんですけども。そこでね、まあ、今まで、こう、なんて言うんでしょう。まあ、昭和歌謡もそうなんですけども、せっかくなんでね、2024年は新しい夏木礼にこう、チャレンジしようっていうんで、割とね、洋楽とかこう歌ってもらってね、リンダ・ロンシュタットの It's So Easy とかね、うん、あとはカーペンターズの Yesterday Once More とか、あの辺も歌ってもらってね、そうだったし、2時間強のライブで15曲覚えんの大変、覚えらんなかったです。正直言っても、後半はちょっとね、譜面見ながらになっちゃいましたけどね。うん、やっぱりね、いいですね、音楽、こう、やるってと、まあ、特にギターなんか、久々に弾いたんでね、もう楽しくてしょうがなかったんですけども、 ただね、ちょっとね、やっぱり、ね、練習する時間がなかなかなくてね、うん、まあ、こんなこと言うと本当ね、言い訳になっちゃうんですけども、やっぱりね、もうちょっと、あのね、体に入るっていう感覚があるんですよ。まあ、これはもうね、スポーツとかも、音楽とかも、共通することなんだけど、まあ実際に、なんていうんですかね、教則本、まあ例えばその譜面なんかもそうですけど、譜面を見ながらこう演奏しますよね。そうすると今度、ちゃんとそれを体が覚えて、譜面を見ながらじゃなくて、見なくてもこう弾けるようになるわけ。最終的にはそこまで持っていかないと、なんですかね、ステージで上で何かあった時に、こうトラブルに対処できるみたいな、そういうのが、ないですからね。実際にだって稽古の時と、稽古っていうとあれですけど、リハの時にね、譜面を追いかけながらこう弾いてるんですけども、反復記号ってあってね、それ見失うと完全に迷子になるわけですよ。今どこ弾いてんだろうみたいなね。これはね、陥りやすい、罠なんですけども、それがなくなるぐらいちゃんと聞き込んだりしていかないと、ライブでやるのはちょっと難しいよっていうのは昔からね、学生時代とか特に一個上の先輩にそれは言われましてね、どれだけ体に入れるっていうのがね、例えばね、今回のゴンガシオホさんっていう、女性のギタリストなんだけど、むちゃくちゃうまいんですよ。カッティングもソロも。で、その方とね、ツインリードでハモる曲があったんですけど、やっぱりね、ちょっとね、ミストーンってまあ違うとこ弾いちゃうっていうね、そういうのがあってね、随分その、志保さんにはご迷惑をおかけしましてね。ああ、これはまだね、もう単純に練習が足りないっていうんでね、そこからまた、引き込みましてね、なんとかその、なんだろうな、譜面を見なくてもこう、弾けるようになるって言わないとね、これはなかなかもうちょっと、ちゃんとステージで演奏するのは難しいよ、みたいなね。でもね、まあなんとかね、来ていただいたお客さんをもう喜んでいただきましてね、さすがだねっていうのね、まあ、言っていただいてね、本当にね、音胸をなで下ろしているんですけども、今年はね、ちょっとこのバンドで、この先もちょっと活動していこうかな。まあ、5月のね、連休明けぐらいに、できたらいいかな。皆さんちょっとお忙しい方でね、他にバンドもやられてるんで、その辺の兼ね合いがまた難しいとこなんですけども、5月ぐらいにちょっとね、もう一本打てたらいいね、みたいな話になってるんですけども。もしかしたらその時そこのバンドに僕いないかもしれないです。怖いことを言わないようにっていう方。ぜひね、レイ&フェアリームを、よろしくお願いいたします。あとね、2月になってね、嬉しいお知らせとしてはね、1年ぶりに出てきました。カルビーのカッパエビセンの梅味、ね、紀州の完熟、梅味が出ましたね。私これ大好きでね、カッパエビセンの中で一番好きなんですけども、梅味をね、こう、嬉しいのはね、それ知ってるね、ファンの方がいろいろ送ってくれてね、びっくりしたのは、誰かね、箱ごと送ってくれた人がいてね、これでも食べててくださいって言われてね、ありがとうって、ね。でね、一個ね、梅の花びらが入ってるんですよ、当たりが。それが入ってるといいことあるぞって言うんでね、まだ今年はね、巡り合ってないですけど。ね、このカッパエビセン、紀州の完熟梅味。これもね、まあ、期間限定なんでね、3月の半ばぐらいまでしかないのかな。今年はどれぐらい食べられるかわかりませんけども、またね、そういうの食べてるとね、自分の体が病気なのにそういうの食べてていいのかって怒られますけどもね、あんまりいいことありません。本当にまた怒られちゃうんだけど、そういうこと言ってると。まあ、そういうことでね、お笑いと、音楽と、カッパエビスね。カッパエビスはどうでもいいよ。お笑いと音楽でね、今年2024年もちょっと、頑張れるだけね、頑張っていこうと思いますんで、一つね、浅草とかね、その辺の方もよろしくお願いできればね、ありがたいです。応援していただけると、グレートギデイを小躍りして喜びますんでね、一つその辺をね、楽しみにしててください。というわけで、今回はこの辺でお別れでございます。どうもありがとうございました。 熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、今回もですねお付き合いありがとうございました。で告知なんですけどもね、3月2月はねほとんどもう終わっちゃってます。落語会とかで終わっちゃってるんでね、3月、先ほども言いましたけども浅草東洋館のね3月下関21日から10日間ボーイズバラエティ協会でね私も出られる日が出て、まあ、そうですね 4,5 日は出てんじゃないかな。でまた鳥とかねやるようになるかもしれないんでね、一つ見に来ていただくね。でもね残念なのはね、まあ、コロナの前は、なんかね人のステージね舞台見るのが好きなんで、朝一から行って最後まで見てこう帰ってくるね。人のネタ見るのも勉強だし、一番はねあの他のやってる人のネタと被らないようにするんですよね。見たりとかするんですけども、コロナになってからねそれがなかなか難しくなって、出番ギリギリに来て終わったらとっとと帰るとかいうお達しが出ちゃったんでね、なかなかそういう風にはいかないんでございますけど、まあ、演技場にいるのがいること自体が好きですからね、なるべく、そういうね人の目をかいくぐってねあの演技場にねちょっと居座ってみたいと思うんでございますけど、21日からね、10日間浅草の東洋館、ね、ドンキホーテの向かいでございますけど、そちらの方に出ておりますんで、ですね、足を運んでいただけるとありがたいと思います。まあね奇数月なんでね、あの漫才協会みたいにはいかないですけど、まあ頑張っておりますんで一つよろしくお願いいたします。ということで今回はこの辺でどうもありがとうございました。